今朝は立法が成し得なかったこと、立法が成し得なかったことと題して払い読書より御言葉の手の次をいただきます。
天使にラブソングをという映画がございました。ご存知の方もおられるかもしれません。殺人事件を目撃してしまった売れない歌手が命を狙われて修道院にかくまわれる。でそこで生活していく中で修道院にあった聖歌隊をポップスで賛美歌を歌えるような楽しい聖歌隊に変えていくという、そういう物語です。主人公の女性は子供の頃、キリスト教の系の学校に通っていたようですが、言うなれば不良学生だった。十二使徒の名前を挙げなさいと質問された時に、ジョン・ポール・ジョージ・リンゴとビートルズのメンバーの名前を言うような、そういう子供だった。ですからいくらに命を狙われてるからといっても修道院で生活するなんていうことはとんでもないことでありました。実際の修道院の生活というのはどのようなものなのか私は知らないのですが、映画の中では想像通りといいますか、期待通りといいますか、非常に堅苦しい生活の様子が描かれています。夜が明ける前から起床して祈祷会、質素な食事、社会と隔離された生活、かなり自分を追い詰めるような、そういう厳しい生活でありました。そこへ入れられてしまうのですからたまらないんです。もうすぐにでも飛び出そうといたします。でそんな彼女、歌が得意だということに目をつけた院長さんが、聖歌隊に入隊したらどうか、こういうことを提案し、そこで彼女の生活が一変していくんです。隊員たちは新しい隊長が来たと勘違いして、そんなことも手伝って下手くそでつまらない聖歌隊を斬新な聖歌隊に変えていくんです。彼女が来てから初めての礼拝、人影がまばらなその礼拝堂で、人々の信仰はどうなってしまったのだと叫ぶ神父さんの声だけが響いている、そんな時です。新しいリーダーを迎えた聖歌隊が賛美歌を歌い始めました。思わず耳を疑うような、そういう以前とは違う綺麗な美しい歌声、ミサに来ていた人たちが驚きます。しかもワンフレーズ歌い終わった後にだんだんなぜか曲がアップテンポになってノリノリのポップスに変化してしまうんです。回収は曲に合わせて体をゆすり大きな拍手が沸き起こりました。驚いたのはその歌声に引き寄せられて礼拝堂の前をの通りでブラブラしていた不良の少女たちがミサに入ってきたということでした。で聖歌隊の隊員たちはその選曲と指導というのをこれは面白いと言ってとても喜んでいたんですが、院長さんだけがちょっとこう苦い顔をしているといいますか、改革をちょっと心よく思っていなかった。神聖なミサと聖歌隊があたかも汚されたと、そういうふうな考えを持ったんでしょうか。ただ改修もまたこの聖歌隊の改革というのを喜んで受け入れましたから、またその歌声が子供たちを礼拝堂に導き入れたんだ、これはもう神様の技だと神父さんも喜びましたので、主人公はめでたく聖歌隊の指導をし続けました。その聖歌隊評判になりまして、人々がミサに押し寄せるようになった。満杯になります。そしてまたそれをきっかけに社会と隔絶した生活をしていた修道院そのものの在り方にも変化をもたらすんです。町に出て行って人々と交流する、町の清掃をする、広場を開放する、 そういった姿が見られるようになっていくんです。世の中には悪いものがいっぱいあるからといって隔離されていたその修道院の生活でも、世の中に積極的に出ていくということをこの出来事をきっかけに、まあ、起こっていくんです。変化です。そしてとうとう最高指導者、カトリックでは最高指導者なんでしょう、ローマ法王がわざわざその教会を訪問するということにまでなるんです。まあ、映画のあらすじ長くなりましたが、その映画、まあ、何度も何度もこう思い出したように繰り返し見るんです。で、その映画を見るたびにこう私たちのあるべき姿といいますか、教会ってどういうふうな運営がいいんだろうなというようなこと、神様の前に立つ私たちはいかにあるべきなんだろうかというようなことをよくいつも考えるんです。でも教会というものについて、こう単純に例えばこの映画の結果だけを表面的に見習うと、まあ、礼拝は楽しい方がいいんだろう、たとえそれは伝統を壊し神聖なイメージが打ち壊されるというそういうふうな批判があったとしても、人を招き入れられたら結果往来じゃないかと、まあ、そういうふうに考える人たちも出てくるでしょう。でも一方では教会というのは別に人を集めるということが目的でそこに立っているわけではない。私たちは神様の御前に座してそこで御言葉を味わい、祈りを合わせ、また感謝と希望を持って自らが作り変えられるということを願う。もちろんそのためには悔い改めをなす、そして救いへの備えをなしていく、そういう信仰を育む場であり、またそのための礼拝をこうして捧げるためにあるわけです。ですから人を集めればいい、ただ単にそういうものではありません。またそのためのに手段を選ばずというわけでももちろんない。じゃあその映画の中にあった教会のあり方が違う、間違ってるかといったらもちろんそうでもない。見方によってはこう時代の要求に迎合したかのように感じる、その院長さんのような感想を持つケースもあるかもしれないんですが、まあ、決してそうではない。いいように取ればこれは新しい試み、チャレンジだったわけです。主人公の行った改革は表面的に楽しければいいということではなく、もしかしたら動機はそうだったかもしれないんですが、でも結果的には誠の賛美をするために人々の心を解放した、そういう新しい試みだった。人々が何によって神様の恵みを感じて感謝することができるのか、それをどう表現することができるか、あるいはどのような形でも表現してもいいのだという、そういうことに気づかせる心。広い意味で修道院が変わっていったということから見ると、奉仕は誰のためにする、何のためにするの、礼拝を捧げるのはなぜですか、私たちは果たして何に従うんですか、規律なんですか、伝統なんですか、イメージなんですか、理想なんですか、そういうことを含めて自分たちの信仰生活の在り方、教会の姿、そういうことを問う試みだったのかと思うんです。私たちがいかにあるべきか、何に従うべきなのか、これはもう言うまでもないことでありますが、私たちはただ神に従うというのが大きな答えです。そしてキリスト者は皆神様に従っていると自覚をしているはずです。しかしだからといって、本当にあなたは従い切っていますかと問われると、なかなかはいそうですと自信を持って胸を張って言えるものでもなかなかない。そのあたり私たちは常に自らに問いかけ、振り返り、そして悔い改めていかなければならない部分ではあります。そんな私たちにパウロは一つの指針を与えました。それは、私たちは肉に従って生きなければならない義務はないというものでした。聖書の中で肉と言いますと、これは神様と対極に置かれるもの、 つまりこの世というふうによく言い換えられるものであります。私たちはこの世に従う義務はない、こう言うんです。つまり神様から出たもの以外のものに従う義務はないんだとパウロは言いました。神様に従うべきであることを知っているのだとすれば、それはもうこのことは当たり前なんですが、言い方が違う。逆の側面から本来言われていることをこう検証しているかのように、あるいは忘れかけていたこと、気づかないでいたことを改めて認識させてくれるような、そのような物言いです。パウロはその義務という言葉をここで使っています。義務、それはしなければならない務め、あるいは強制された行為、それを義務と言います。したがって義務はないということは、私たちはそれに従わなくてもいいという選択肢があるということです。それを行ってもよい、従ってもよい、従わなくてもよい、行わなくてもよいという選択があるということです。私たちは以前は肉によって支配されていたと。欲望、汚れ、罪、あらゆるものがこの世の肉によって支配されて、私たち人間は堕落によってその支配の中にとどまっていたというんです。しかし神様は一人子イエスをこの世にお送りくださって、しかもその御子は肉としてこの世に下されて、そして十字架の贖罪によって全ての人の罪を贖い、私たちをその肉の支配から解放してくださったと教えられています。この時からこのナザレのイエスを救い主キリストであると告白し、バプテスマを受けたキリスト者は肉に従うものではなく神の霊に従うものとして作り変えられてきたわけです。つまりここで私たちの選択があるんです。イエスを、このナザレのイエスを、十字架に挙げられたイエスを救い主キリストだったと告白をして神の霊に従うのか、それともそんなことはなかったという意味でこの世に従い続けるかという二つの選択です。キリストの十字架によるその死による贖罪というのは、神様から私たちへの一方的な恩寵、愛による恩寵であって、無条件に、しかも全ての人に与えられた恵みでありました。しかしその愛を受けてなお、それにから目を背けてこの世の支配にとどまろうとする者に対しては、神様は厳しい裁きを持って臨むとも言われています。ですからキリストの十字架によって新しく生まれ変わった全ての人は、霊の働きによってこの世の支配を脱し、完全なる神様の支配のうちに新しい命を生きるようになるんです。新しい命、それは苦悩、罪、汚れ、あらゆるこの世的な霊俗から解放されることです。その解放の恵みを受け入れること、これこそ神様に従うということなんでしょう。では私たちは神様に今従っているか否か、それはどのようにして知ることができるか、あるいは測ることができるかというと、これははっきりとそれを示すことができる測りも定規も私たちは持っていないと言わなければなりません。私たちが神様に従っているか否か、それはそれぞれが自らを神様に委ねる中で自らに問うことしかできないのであります。はっきりと例えば他者と比較をしたりしながら測ったりすることはできないんです。その結果もどうであるかということを自分で知ることはできない。ただ唯一私たちが本当に安心して委ねていると、そのような思いで生きていられるかどうかというところにその答えはあるかもしれません。 ただ私たちにはイエス・キリストという唯一にして最良のお手本は示されています。イエス様は完全に己のすべてを神様に委ねておられました。その全生涯を通して神様の御心を行った方でもありました。そのイエス様は神様をアッバ父よと呼ぶんです。アッバ父よ。アッバというのはイエス様が使っていたとされるアラム語で最も親しみを込めたお父さんという、そういう意味の言葉であります。もともとは幼い子供が使っていた言葉だったようです。私たちので言えばパパっていうような、そんな言葉でしょうか。後には大人も親しい人に対してそういう呼びかけをするようになったとも言われています。でもむしろその子供の言葉だった、幼児の言葉だったということが、このアッバという言葉の意味を深いものにしているように思うんです。つまり幼い子供がお父さんに対して呼びかけるとき、パパっていうとき、そこには全くの信頼と、そして他に変えることのできない親しみというようなものが込められているからです。子供はそこに頼るしか、もちろんママが不在だと言っているのではありません。その親に頼るしか生きていくことはできないから、そこに全ての信頼を委ねてアッパッと呼びかける。私たちもまた全てを神様に委ねて神様に従うとき、アッパッと呼びかけることができるのだということを覚えるんです。パウロが言うように、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのであります。神の子、すなわちイエス様と同じように神様に従い、神様の霊を受けるならば、私たちは神様に対してアッバッと読んでもいいんだ、そういう資格があるんだ、そう思うんです。先に映画のお話をした中で問いかけたものを改めて考えてみるんです。私たちは何に従うの、神様の前に私たちはいかにあるべきなの、そういうことを考える。私たちは神様に従うのであって、神様の前では自分の全てをさらけ出す、そういう素直さを持って神様の御前にぬかずくべきであるということを改めて思います。素直であるということ、それは良いことも悪いことも喜びも悲しみも全て打ち明けられる信頼関係を持つ、委ねるということでありましょう。映画の中では賛美歌をポップス調で歌うことの是非が問われたということをお話しいたしましたが、これも神様との信頼関係を結ぶことによって与えられた喜びを、その人なりの持っている賜物で素直に表現したとするならば、誰もそのことを責めることはできない。十人十色と言われるように、主に従うということの喜びを表現する仕方は千差万別であっておかしくないんです。それが当たり前なんでしょう。むしろその喜びの表現の仕方が、多くの人が癒せる場において、その雰囲気にふさわしいか否かという問題を無視するということはできないんですが、でも大切なのは神様に従う一人一人が本当に心からの感謝と喜びを持って神様との完全な信頼関係を結ぶことができるかどうか、そこが大切なのだと、そのように考えます。神様に従っているか否か、それは私たちがどれだけ神様の前で自分をさらけ出して神様に信頼を寄せているかどうかということによって、もしかしたら測られるかもしれません。私たちは間違いなく神様の愛を受けている、そしてキリストの贖罪によって救いへの道も開かれ、そこを歩むことが約束されている。ですから私たちは私たちの神様への信頼を 確かにするということを求めて祈るべきでありましょう。そしてイエス様が神様にアッバ父よと呼びかけたように、私たちも神様に対して全幅の信頼を持ってアッバと呼びかけられるような、そのような確かな信仰を築き上げていきたい、養っていきたいと思うのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。すべてをご存知であるあなたに、私たちもすべてを委ねて安心して日々を歩んでいくことができますように、どうぞ一人一人の歩みに伴ってください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。